ございます。
おはようございます。
今日もこの機会を感謝しています。私は今日からちょうど9ヶ月前の2012年9月2日に水戸教会でバプテスマを受けました。神様が私にとってベストなタイミングを見極めてくださったと確信しています。
Today is exactly 9 months to the day I was baptized here with the Mito Church family surrounding me on September 2nd, 2012. I can say confidently that God's timing in moving me to this point in my life is the best timing ever.
私は母がクリスチャンだったこともあり、小さい時から教会は身近な存在でした。けれども小さい時は教会の子供クラスで工作をしたり、パーティーなどの何か楽しいことをするときには喜んで教会に行っていましたが、そうでないときには家で一人で留守番をしているのは嫌だから、とりあえず母について教会に行くという感じでした。また生産式でいただくパンを私はアーメンパンと呼んでいて、私もアーメンパン食べたいな、大人だけずるいなと思っていたのを覚えています。もちろん聖書の話を聞くことは私にとってとても良いことでした。しかしその時はまだ聖書の御言葉を日々の生活に結びつけて考えるのではなく、ただ単に良い物語としてしか捉えていませんでした。
Since my mother is a Christian, I was surrounded by and exposed to the idea of the church and faith in Jesus since my birth. When there were kids events at church or fun crafts to do in the children's classes, I loved to go. But when there weren't the fun things to motivate me, I admit my reason for going was more just because I didn't want to be left at home alone. Basically, I went because my mom went. I used to think the communion bread was called Amen bread. And I remember really wanting to eat it and thought it was unfair that only the adults got to eat that yummy looking Amen bread. Of course, hearing the preaching and studying the Bible were beneficial for me, but at the time they were just good stories I liked to listen to, rather than being something applicable to my daily life.
さて、今朝は私の新しい生活について明かしをしたいと思います。バプテスマを受けてから、礼拝や EBC、教会との温かい交わりを通して、神様の愛の深さを知りました。そしてその愛をたくさん感じています。特に昨年の7月から、アツシさんの聖書クラスに出席するようになり、毎週の聖書クラスをいつも楽しみにしています。聖書を通して私の一番の仕事はイエス様の弟子としての私の役割を果たすことであるとはっきり分かりました。そしてイエス様の弟子であることを通して私の目的やビジョンが分かってきました。今までの私は学校での試験や勉強今までの私は学校での試験や受験のことで頭がいっぱいいっぱいになったり、また時には心の中では休みの日には何をして遊ぼうかなとか、あれが欲しいな、これが欲しいなということばっかりを考えて、神様とは別の方向に目を向けていました。また家族がうまくいかなくなったり、小さな問題が起こると必要以上にストレスを感じることもありました。しかし今は神様の御国を一番に求めたいと思います。神様は時として私たちが予期せぬ方法で私たちを導いてくださいますから、神様の計画を全て理解することはできません。しかし聖書を読んだり祈ったり、教会の先輩方一人一人とお話をすることで、イエス様の弟子としての私の役割を少しずつ理解することができるようになると信じています。
This morning, I'd like to testify about the new life that I'm experiencing in Christ. Since my baptism, I really feel like I've gotten to know and experience the love of God more deeply, through worship, through EBC, and through the warm fellowship with brothers and sisters in the church here.Especially beginning last July, my excitement grew each week as I started to join the Bible class and study with Atsushi. I realized that through reading the Bible, my primary calling is to be a disciple of Jesus. And my purpose and vision are found through being his disciple. Even though I was seeking God before, my mind and my heart were filled with my studies and preparing for exams. with things that I want to have, want to do, or want to be, and how I wanted to use my free time. At the same time, I was easily overwhelmed by family conflicts and other small life problems, which created greater stress than was really necessary. However, now my heart's desire is to make God's kingdom the most important priority in my life. In His timing and way, God comes alongside us in our life journey and leads us, because it's impossible for us to perfectly understand His will and His plan for us. I am discovering His will and His plan and my part in it as I read God's Word, commune with Him in prayer, and journey together with fellow disciples here at Mito Church.
神様は神様の方法で私たちを通して働いてくださいます。5月の初めに神様は私に学校の友達に教会のことやイエス様について話す勇気を与えてくださいました。そして彼らを教会でのイベントに導いてくださいました。また私は将来の進路を深く考えるこの大切な時期にクリスチャンとしての生活を始められたこと、そして毎日信仰について考えることができることを感謝しています。神様の御心であるならば、私は今のところ来年の春から大学で医学を学びたいと思っています。罪深い人間ですが、神様のために体と心と時間、すべてを捧げることができるように祈っていきたいです。今日は私の証を聞いてくださってありがとうございました。
I also believe that God really works through us. Last month, God gave me the courage to share with my friends at school about the church and about Jesus. Some of them came to church and to church events, and I'm so deeply thankful to have begun my life as a Christian and thinking about and living my faith at this important crossroads in my life when I'm considering and making decisions about my future. If it is God's will, I hope to study medicine at university beginning next spring. I have many shortcomings and many sins, but my prayer and my intention is to give my whole heart and being to God. Thank you so much for letting me share this testimony of faith with all of you today.
Proverbs chapter 3 verses 5 and 6 says, Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. This verse makes it sound so simple, but trusting totally, not relying on your own understanding, and acknowledging God for the work He's doing requires major faith. I definitely have a long way to go, but since coming to Japan, I'm understanding more and more what this verse means.
箴言3章5節から6節にこうあります。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道にあって、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにしてくださる。この聖書の箇所、聞く分にはとても単純なものです。しかし自分自身の見解に頼るのではなく、神様の行う御業のためにその存在を認め、神様を完全に信じきるには深い信仰の心が必要となります。僕にとってその道のりはまだまだ長いのですが、日本に来て以来、この聖書の箇所が意味することをより深く理解することができている、そんな気がします。
Before I came to Japan, my plan was to be here exactly 1 year, then return home. Now it's been 1 year and 2 months, and I'm still here. Before I came to Japan, I had a girlfriend in America. Now I don't. Before I came to Japan, I naively expected to be almost fluent in Japanese after 1 year. And I was definitely wrong about that one. Before I came to Japan, I saw my time here as a slightly long side trip from my real life. Now I've chosen to fully invest in my life here. Before I came to Japan, I would always make plans based on my best interests and what would make me most comfortable. Now I'm in the process of learning that God is in control whether I like it or not. And when I look back over the last few years, I'm really glad that He is.
日本に来る前は、日本への滞在は1年間だけで、その後アメリカに帰ろうと考えていました。でも1年と2ヶ月が経った今も、僕はまだこうして日本にいます。日本に来る前はアメリカに恋人がいました。でも今はいません。 日本に来る前は1年もすれば日本語をほとんど流暢に話しているだろうななんて無邪気にも考えていました。不覚にもそれは大きな間違いでした。日本に来る前は日本での時間を自分の本当の人生からのちょっとした寄り道ほどにしか考えていませんでした。しかし今ここでの生活は自分にとってとても充実した重要な時間となっています。日本に来る前は自分が一番興味を持っているものや一番気楽にやれることを中心にして予定を立てていたと思います。でも今は自分が気に入ろうとも気に入らなくとも全ては神様の支配のもとにあるんだということを学んでいます。そしてこれまでの数年間を思い返してみるとそうであったことに感謝を覚えます。
As you can see, things are different for me now than when I first came to Japan, in ways that I did not expect. I was asked to share with you about how I've seen God work in my life since I arrived here. I believe that God has been the force behind many of these changes that I mentioned. So I will tell you a little bit about my story and about how some of these changes in my life came about.
この通り、初めて日本に来た時と今を比べると、思いもよらぬ形でたくさんの変化がありました。今回日本の地に降り立ったあの日から神様が自分の人生の中でどのように働いてくださっているかについて皆さんと分かち合うようお話をいただきました。これまでお話ししたような自分の変化の裏側では神様の力が働いていたのだと思っています。そこで僕自身についてのお話と自分の人生におけるこれらの変化がどのようにして起こったのかについて少しお話しさせていただきたいと思います。
I became interested in coming to work in Japan after visiting my brother Austin in Mito in 2009. I graduated from college in 2010 and began working as a registered nurse. For several reasons, including my desires to have an adventure and to serve, I applied to be an AET in Mito in the spring of 2011. I was really hoping to get the job, but to my great disappointment, I was not hired. I was so confident that I would get the job.And I truly felt that that was where God was leading me at the time. But the answer he gave me was a really obvious no.
2009年に当時日本に住んでいた兄のオースティンを訪ねて日本を訪れたのを機に自分も日本で働くことに興味を持ち始めました。2010年に大学を卒業し看護師として働き始めました。そして自分の冒険心と奉仕の心を含めたいくつかの理由から翌年2011年春からの水戸での AET の職に申し込むことにしました。 AET への就職を心から望んでいましたが残念なことにその年は採用されませんでした。採用される自信もありました。その当時は日本こそ神様が自分を導いてくれている場所なんだとも思っていました。しかし神様が示してくれた答えはお分かりの通り明らかなノーでした。
That was extremely disappointing, and for a while, I wasn't sure if I wanted to forget about Japan or try applying again. Eventually, I decided not to give up quite yet and give it one more try. I knew it would be an adventure, and I was still excited to see how I could serve God in Japan. This time around, I was offered a job in Mito, and I promptly accepted it. However, in between the time of accepting the job and actually leaving for Japan, my mind began to change.
僕はとってもがっかりしました。その後しばらくの間、また AET に申し込もうか、もう日本のことは忘れることにしようか、僕の気持ちは揺れていました。悩んだ末に、まだ諦めるには早いと思い、もう一度だけ挑戦してみることにしました。ワクワクするような冒険になることは分かっていたし、日本の地で自分がどんな風に神様に仕えることができるのかも楽しみでした。今度は内定をもらうことができ、すぐにイエスの返事もしました。しかし、この仕事への採用が決まってから実際に日本へ立つ間に僕の気持ちはまた変わり始めてしまいました。
I started focusing on the comfort in my life in America. I had a good, well-paying job and had recently been promoted. I was getting more connected and making more friends in the city that I lived in. And I started dating a really nice girl. Life was getting really good right where I was. Why would I want to throw everything into chaos by going into Japan?So after thinking about it and not really considering where God wanted me to be, I decided not to go.
僕はアメリカでの快適な生活について考え始めてしまっていました。自分には給料も十分ないい仕事があり、その頃ちょうど昇進したてでもありました。住んでいた町では友達も増え、そのつながりもより深まっていたところでした。そしてあるとても素敵な女性との交際も始めていました。僕がいたちょうどその場所で僕の人生はまさに順風満帆と言えたのです。日本に行くことでどうしてその全てを手放すことができるでしょう。 そのことで悩んだ末、神様は一体僕にどこにいてほしいと思っているのかということについてはあまり考えることもなく、日本行きはやっぱりやめておくことにしました。
One month before I was supposed to move, I emailed John, the man who hired me, and told him that I changed my mind and I would not be coming to Japan. I thought I was off the hook, and I was relieved to think that I could continue my comfortable, secure life with my friends, family, and girlfriend nearby. That was until John eventually replied and explained the important commitment that I and promise that I had already made to come. He explained that it was too late to gracefully back out of the position, and my decision not to go would affect many different people.
日本への出発予定の1ヶ月前に AET の採用を担当していたジョンさんにメールを送り、気持ちが変わったため日本へ行くことを辞退する旨を伝えました。僕はなんとか窮地を抜け出すことができたと思っていました。友達や家族、そして恋人がそばにいて、居心地のいい保障された生活に戻れると思うととても安心していました。でもそれはジョンさんから返信を受け、自分が結んだ契約と約束がどれほど大切なものかについて説明を受けるまででした。彼は辞退するには時期的にもう遅すぎることと、僕の直前での辞退が多くの人々へ迷惑をかけてしまうということを説明してくれました。
I was so disappointed to hear him say that, but I knew he was right. It was clear to me that if I refused to stand by my commitment, my word meant nothing. While I really desired the security of my life in America, I knew the right choice was to go to Japan.So at that point, I made the difficult decision to not run away from my commitment and to go work in Japan. It was a hard decision because it was based off what the right thing to do was rather than what I personally desired. But that single choice has changed the path that my life has taken and will take in many great ways.
ジョンさんの話に僕はがっかりしていましたが、彼の言うことが正しいことも分かっていました。結んだ約束を守らないなら、僕の言葉には何の意味もなくなることは明らかでした。アメリカでの安定した生活を強く望む一方、下すべき決断は日本へ行くことだということも分かっていました。そこで約束から逃げることなく日本へ働きに行くという、その時点では難しい決断を僕は下すことになります。自分の個人的な願いではなく、何をするのが一番正しいかということをもとに決断を下すことは簡単なことではありませんでした。しかしあの時に下した一つの決断が、その後の僕の人生にたくさんの素晴らしい変化をもたらしてくれました。
So, I decided to come to Japan under the conditions that 1. I would maintain a long-distance relationship with my girlfriend, and 2. I would return to Oklahoma after 1 year. I arrived in Japan in April 2012 on what I originally saw as basically a 1-year side story of my life. My main focus was to just get this year over with so I could return to the job I enjoyed and the girl I missed.
そこで僕は以下2つの条件のもとに、日本行きの決心をしました。1つ目は恋人とうまく遠距離恋愛を続けること、2つ目は1年経ったらオクラホマ州に帰ること、そして僕の人生の旅路のたった1年だけの寄り道として2012年の4月に日本にやってきました。でも僕はとにかく日本での1年間をやり過ごし、楽しんでやっていたアメリカでの看護師の仕事と恋しかった恋人のところに早く戻りたいと思っていました。
But almost immediately after I got here, God started changing my heart and making me question my self-centered plans. One of the first and most meaningful ways I felt God at work in my life since coming to Japan was when I went to Ishinomaki to help out with tsunami relief work during Golden Week last year. It had been over a year since the tsunami, but the heart-wrenching destruction was still evident all over the city.
しかし、日本に着くや否や、神様は僕の心を変え、僕の自己中心的な計画に問いを投げかけました。日本に来てから僕の人生の中での神様の働きを最初に、そして最もその意味を深く感じたことの一つが、昨年のゴールデンウィークに石巻での、震災復興支援活動に参加した時のことでした。その時はすでに震災から1年以上が経っていましたが、町の至る所はまだまだ痛々しい光景が残っていました。
But many people were working tirelessly to help in any way they could. I met people from all over Japan and the world who had joined to help and encourage those who had lost everything. I met missionaries and Christians whose lives were totally dedicated to serving God. I could see a contrast between their lives and my own life. I realized my life was all focused on me. Being in Ishinomaki shook me and jarred my intense focus on pleasing myself.
しかしそこではたくさんの人が頼むことなく、様々な形で 興を目指し活動していました。震災により多くのものを失ってしまった人々を励まし助けるために、日本そして世界各地からやってきた人たちに僕は出会いました。自分の人生を丸々神様に捧げ奉仕をする宣教師たちやクリスチャンたちに出会いました。僕は彼らの生き方と僕自身の生き方がまるで対照的であると感じました。自分を中心に置いて生きていたことに気がつきました。石巻での体験は衝撃であり、それまでの自分の欲求を満たすばかりの考えは大きく揺さぶられました。
After I got back from Ishinomaki, I began to question myself and the way I made my plans. I wanted to base my decisions on what would best serve God rather than what would serve me. I questioned my specific plans, especially my vow to stay only 1 year. I didn't want to leave after a year if I felt that God was still using me here. Then things with my girlfriend back in America hit a rough patch, and we eventually broke up.
石巻から戻ると、僕は自分自身に問いかけ、自分の物事の決め方について考え直し始めました。自分のためにではなく、どうすれば最も神様に仕えることができるかを元にして物事の決断をしたい、そう思うようになりました。僕はそれまで立てていた計画を細かく吟味してみました。日本での滞在は1年だけと立てた僕の誓いについては特にです。1年が経った時に、もし神様が日本で僕を使っていると感じられるなら、僕はここを離れたくはありませんでした。その頃、僕のアメリカにいる恋人との関係がうまくいかず、ついには別れてしまうことになりました。
My life was changing much more than I had expected. Things were getting changed from my original plans. It seemed like every time I tried to make an important decision, I would end up doing the opposite.I felt residual guilt for the choices and mistakes I had made not long before coming to Japan. I was frustrated with my mind, and I no longer trusted myself or any decisions that I made. But losing this arrogant trust in myself caused me to humbly start putting my trust in God's plan, and trying harder to seek what He desired over what I desired. Though it was a very difficult time for me, I was becoming free from the confines of my self-centered life.It was at this point of truly trying to place my faith in God that I was able to begin moving on from my past mistakes and starting fresh.
僕の人生は予想をはるかに超えて変化しており、僕の当初の計画は変更点が増えるばかりでした。重要な決断を下すときに限っていつも最後は全く正反対の結果に行き着いている、そんな気さえしました。僕は日本に行く寸前に取った自分の間違った選択に罪悪感を感じていました。自分の心に苛立ち、もう自分自身や自分が下すどんな決断も信じられずにいました。しかしこうして自分自身への過信が薄くなることで、神様のご計画に信頼を置くこと、そして自己の望みの前に神様の望みを第一に求めることを謙虚に行っていくことができ始めました。とても悩まされた時期ではありましたが、そのおかげで僕は自分を中心に置いていた人生からその束縛から解放され始めたのでした。こうしてようやく僕の信仰心を神様に置くことができ、過去の失敗から立ち直り、新たなスタートを切ることができるようになりました。
As I have actively tried to live with this mindset over the last year, I've been very encouraged and inspired by various people in Japan and other places. I was able to go to Asian Mission Forum in Malaysia and be encouraged and make friends with Christians from all over the world. I met people who were passionately dedicated to serving God, whether they lived in countries where there were almost no Christians,or it was illegal to openly practice Christianity as a religion. One man I met from Laos was even jailed for several years for being a Christian and missed the birth of his own son. As he told me this story, it was apparent that he held no bitterness or hatred towards the people who did this to him. Meeting people like this man and hearing their stories was incredibly uplifting.
昨年、積極的にこの新たな意識のもとで過ごしていく中で、日本内外で様々な人に元気と刺激をもらうことになりました。昨夏にはマレーシアで開かれたアジアミッションフォーラムに参加し、世界各地に住むクリスチャンと知り合うことができることで大きな励ましを受けました。住んでいるその国にほとんどクリスチャンがいなくとも、キリスト教自体が禁止されているような国に住んでいたとしても、それでも情熱を持って献身的に神様のために働いている人たちと出会うことができました。ラオスから来ていたある男性に限ってはクリスチャンであるということで逮捕され、数年間牢獄生活を強いられていました。そのため彼は自分の息子の誕生に立ち会うこともできませんでした。ただ驚いたのは、彼がそのような話をする間も、彼からは彼をそんなひどい目に遭わせた人たちに対する恨みや嫌悪感は少しも感じられませんでした。 彼のような人たちと出会い、彼らの話を聞き、僕は胸の高ぶりを感じていました。
And the people at Mito Church have also been encouraging to me over the last year, both as friends and great examples. I have certainly felt God working through all of these people. For example, this winter I caught the mumps not once, not twice, but three times over the span of a month. It was really humbling to me, especially because I've always secretly prided myself in my physical health. While I was stuck in my apartment, and so many people from church checked on me and brought me food,and made sure that my needs were taken care of. Experiencing the love of others as they took care of me was humbling and something I hadn't expected in this fashion, or hadn't experienced in this fashion for a really long time.
そして、ミト教会の皆さんも昨年は僕にとって心強い支えでいてくださいました。友としても、習うべきお手本としても、神様は皆さんを通して与えてくださっているんだと僕は確信していました。例えばこの冬、僕は約1ヶ月間の間に、一度ならず、二度ならず、三度もたくさん出かかってしまいました。自慢の花を折られたような経験でした。なぜなら、僕は体の健康の状態には密かに自信を持っていたからです。そんな僕が自分のアパートで寝込んでいる間、食べ物を持ってきてくれたり、困っていることはないか、何か必要なものはないかと気にかけて、教会のたくさんの人がお見舞いに来てくれました。そんな風にして、多くの人にお世話になる中で、人の愛情を受けるという経験は、一生疲れたとてもありがたい経験であり、久しく経験していなかったことでもありました。
The awesome examples of God's love that I have seen and my own spiritual renewal have encouraged me to do my best to serve in other ways, such as EBC, helping at Hitachi Christian Camp, or other various things when God opens the doors. Over the last year, God has renewed my faith and strength through this church, through my friends, through my students,and through the many doors that he opens. I have been amazed at the opportunities that God has placed right in front of me when I truly try to seek his will.
神様が僕に見せてくれた素晴らしいお手本と、僕の中の霊的部分が一新したことは、神様に仕えるために最善を尽くすその原動力となりました。EBC プログラムへの参加や、日立クリスチャンキャンプのお手伝い、またその他関わった様々な活動など、神様は僕に奉仕のチャンスを与えてくださいました。昨年1年間で神様は僕の信仰心を一新させ、この教会、友人、生徒たち、そして多くの奉仕の場を通して僕を強めてくださいました。僕が心から神様の意志を探し求めるときは、僕のまさに目の前にその機会を与えてくださることに本当に驚かされました。
As I look back on the events that led me here, to this country, to this job, to this very day, I don't believe it was by coincidence.I believe that God has been preparing me for this time of my life long before I came. Now, I look back and I can thank God that things didn't go according to my own plan. I believe that the disappointments and challenges I experienced in the past have helped prepare me for the challenges now. God is constantly working in our lives, setting before us opportunities to serve Him if our eyes are open to the world outside of ourselves.
昨年1年間で神様は僕の…すみません。僕のことをここに、この国に、この仕事に、そして今日というこの日に導いてくれた様々な出来事を思い起こすと、それが偶然だったとは僕にはとても思えません。きっと神様は僕が日本にやってくるそのずっと前から、僕の人生のこの時期のために準備をしてくださっていたんだと思います。今となって振り返ってみると、僕が立てた計画通りに物事が進まなかったことには感謝しています。そして過去に経験した失望と、困難は今僕が向き合っている困難のための助けとなってくれています。僕たちの目が自分自身の内だけにとどまらず、自分の外の世界にも向けられている限り、神様はたくさんの奉仕の機会を自分たちの前に用意してくださっており、絶えず僕たちの命の中で働いてくださっているのです。
Thank you.
ありがとうございます。